今回はゲストに新村さんをお迎えしています。新村さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、では新村さん、軽く自己紹介をお願いしてもいいでしょうか。
はい、新村と申します。普段は仕事としてはデータであったり AI を扱うようなエンジニアとして活動してます。趣味はですね、飲み歩きだったりゲームだったり登山とか映画鑑賞、漫画読んだり筋トレしたり、結構多趣味かなと思います。今日はよろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。新村さんとはだいたい1ヶ月ちょっと前ぐらいですかね。
そう、10月末とかでした。
はい、弊社の、勉強会といいますかイベントがありまして、そこで私がスタッフをやっていた時に参加いただいて、で懇親会でちょっといろいろ盛り上がりまして、よかったらポッドキャストなんでもっていう話になり、今回ちょっと収録に、来ていただいたという感じになっております。はい、なので特に何かこうそのイベント以外で別のイベントでとか飲み会でとかっていうのは全くなくて、
そうですね、
はい、なら今収録している今もそのイベント以来という。
そうですね、なので話すのが2回目みたいな。
そうですね、はい、
ね、はい、
いや今日はありがとうございます。
はい、こちらこそありがとうございます。
はい、じゃあ、特にこの話、このテーマで話したいということもなかったので、自己紹介から深掘っていこうかなといういつものパターンでいこうと思いますと。
はい。
で、今、エンジニアリング、IT エンジニアっていうことでいろいろやられているということだったんですけども、なんかその、IT エンジニアだったり、IT ですね、技術に興味を持ったところのきっかけみたいなところからお聞きしてもいいですか？
はい、わかりました。ですね、その IT エンジニアっていったところに興味を持ったきっかけとしては、なんかスキルを使って、なんか世の役に立ちたいなみたいなところがあったという感じですね。というのも、大学の時は、大学入学時に臨床心理士になりたいなと思って、心理系を学ぶために大学に行ったんですけど、その3年か4年ぐらいになって、その就活がどうこうみたいな、ちょっと始まるときに、なんか、本当に臨床心理士で、なんかこう、食っていけるのかみたいなところがあって、なんかちょっと、そこをどうしようかなみたいなところで転職活動してたときに、なんか、その IT っていう領域を知って、あ、でもなんか IT だと、なんか、スキル使ってなんか人の役に立てるなって思って、結構その臨床心理士も同じように身につけたスキルを使って誰かにの役に立つみたいな感じだったので、なんか同じ感じでできるのかなって思って、それでなんかそっちの方面を目指していったっていうのがきっかけかなと思ってます。はい、
なるほど。なんかそのスキルを使ってっていうのは、いわゆる手に職をつけてみたいな、そういう感じですよね。うんうんうん、
あ、そうですね。
はいはいはい。なんかそうすると、その、大学でそういう診療的なところの勉強をするのも、その手に職をつけるみたいなのだと思うんですけど、正直その手に職をっていうのってめちゃくちゃいっぱい他にもあると思っていて、極端な話、例えば医者になるとか、あとは、料理人になるとか、別になんか、運転、タクシードライバーとかでもいいわけじゃないですか。
ああ、確かに確かに。
なんか、それって、その中からその流れに行ったっていうのは、なんか、どういったあたりに、そのあたり原点とかあったりされるんですかね。
あ、そうですね。ありがとうございます。っていうと、なんか、ちょっと高校の頃からプログラミングに興味があったっていうのと、なんだろうな。あとは今後、どこでも使っていけるスキル、定番なのかな。って思ったの、この2つかなとは思ってます。
なんか高校の頃プログラミングに興味があったっていうのは、何か学校の授業でとか、そういったなんかマイクラでモッドみたいな、最近だとよくあると思うんですけど、なんかそういうのあったりしたんですか？
そうですね、結構高校までもゲームが結構好きで、なんかそこからゲームスクールっていうのになんかちょっと興味を持った時期があって、でなんかちょっと情報系に進もうかなみたいな考えたこともあったんで、そういったところから プログラミングの興味なのかなとは思ってます。
でも大学の専攻としては情報系ではなくて臨床、はい、心理士っていうんですかね。
そうですね、はい、まあ、あの学部としては人間科学部という場所なんですけど、その中でもなんか心理系をメインで学んでいたみたいな感じです。そうですね、なので大学を選ぶとき、学部を選ぶときに本当に自分がやりたいことには何なんだろうみたいなところをなんかちょっと考えたときに、まあ、心理学なのかなっていうのがあったような気がしてます。はい、
いやー、なるほど、面白いですね。まあそれでじゃあそういった流れで、まあ、途中で情報系プログラミングに行ったっていう感じってことですよね。
そうですね、はい。
なんかその、まあ、大学のカリキュラムというか授業の中に多分なくはないと思うんですけど、情報とかプログラミングの授業、なんかそのあたりの勉強って大学以外に何かやられたりしたんですか、プログラミングの勉強として。
あ、そうですね、まあ、もうちょっと詳しく説明すると、専攻というか卒論自体もまあ一応心理系で書いてて、で授業の中で、そのカリキュラム、その選択できる授業の中で、まあ、プログラミングもやってましたと。でまた別で、あの大学4年の時の夏休みに、あのプログラミングスクールみたいなのがあって、でその中、学校とは関係ないんですけど、でなんか専攻もにもつながりますよみたいな、あのとある企業、まあ、前職の会社なんですけど、前職の企業とプログラミングスクールの企業がタッグ組んで、あのプログラミングスクールを夏休みの間、
うん、
一月に週1回ずつ全4回やって、その後になんかその会社の選考に進めますよみたいなのでちょっとやってたみたいなのはあります。
でなんかその採用、企業からすると採用活動の一環として、その、
はいはいはい、
優秀なというか有望なというか大学生をまあ囲い込むみたいな感じでやってたみたいな、まあまあそんなニュアンスって感じですかね。
まあそうですね、そこまでなんか囲い込みがすごい激しい感じはないんですけど、よかったら来てねみたいな感じで携わられてた気がします。はい、
まあ、あとその企業さんとスクールの間で何かつながりがあってみたいな、まあなんかそういうのもありそうかなとはちょっと思ったんですけど、はい、ありがとうございます。なんかその週1回、まあ1ヶ月とかだと、まあ4回って今お話だったんですけど、それはなんか半日とか1日とかみっちりやる感じなんですか。
やったのは多分2、3時間ぐらいの、その6時、7時ぐらいから始め、あの、午後の6時、7時ぐらいから始まってみたいな感じだった気が、記憶があります。はい。
なんか、それって、大体10時間ちょっとぐらいってことじゃないですか。うんうんうん、なんか今、仕事で構造を書いてる我々からすると、
はい。
なんか10時間プログラミングの勉強って、まあまあ、表面的な感じかなって思ったんですけど。
そうですね、はい。
具体的にどんなことをやられたんですか？
多分ウェブ系の、技術を触って、HTML、CSS と、あと、多分バックエンドで Ruby とかちょっと触ったかなみたいな。記憶が、はい、あります。
まあ、そこそこ全体システム、ウェブシステム、ウェブページみたいなところをまあまあ全体さらっとやるぐらいって感じなんですね。うんうん、
そうですね、はい。
実際その時新村さんはその、まあ、勉強とか、まあ、プログラミングやってみて、はい、なんか楽しいなって思ったのか、なんか言われた通りやっただけでふーんって感じだったのか、それどんな感じだったんですか。
あ、でも最初始めた頃は結構楽しかったですね。そのなんか自分で作ったものがちゃんと動いてるっていうところに、まあ、よくあるかもしれないですけど、結構感動して、あ、面白いなみたいなのはありましたね。はい、
なんかその時はじゃあ Ruby とかHTML、CSS みたいな、うん、まあ、ウェブ、一般的なウェブって感じをやったと思うんですけど、
はい。
初めてやったプログラミングも、そんな感じっていう感じですかね。
初めてやったのは、多分ね、授業で触った Java なのか、もっとなんか、 抽象的に言い始めたら、あの R のコマンドをちょっと叩いたみたいな、
はいはいはいはいはい、
ところになっちゃうんですけど、まあ多分しっかりめの多分ハローワールドっていう文脈だったら Java かなと思いますね、うん、はい。
なるほど。ちなみにちょっと時代が飛んで現代の話になっちゃいますけど、
は
いはい、多分今書かれてるプログラミング言語はメインだと Python ですかね、
はい、あ、そうですね、 Python 書いてます、はい、
そうするとまあそのあたり Java とか Ruby とか Python とか、まあ多分 JavaScript とか他にも触られてると思うんですけど、うん、なんかこの言語が一番好きとか惜しいとかなんかあったりするんですか？
個人的には Python が好きかなって思って、やっぱ圧倒的に人からしたら書きやすいかな。
まあ確かにそうっすよね。
まあ、ありますね、はい。
なるほどな。逆にその Java、まあでもその後 Ruby だからな。要は型をどう思ってるかみたいなところもちょっとお聞きしたくて。
ああ、はいはいはい。
型があった方がやっぱいいよねなのか、もう型とかめんどくさくないって感じなのか、どんな感じなんですか？
そうですね。それで言うと五分五分かなって思ってて、その Python を触ると型を指定しないのは楽だと思いつつも、うん、データとして扱うときに勝手に型を決められちゃうのがちょっと面倒だし厄介だなって思うときは結構ありますね。
めちゃめちゃわかりますね、それ。なんか Python だとそこまで、要はユーザーの入力ってまあまあないじゃないですか、Python 的には。まあデータ処理とかになるんで、
ああ
外から入ってきたデータがってことはあるんですけど、はい、
うん、
なんか JavaScript が結構この手のバグが多くて、なんか数値、例えば郵便番号とか、まあ、例えば年齢とか何でもいいですけど、数値を入れるところで、数値として受け取ったつもりなんだけど、なんか内部でストリングになっちゃってて、
あ、はいはい、
で数値系のメソッドを叩こうとしたら、型がストリングだから、エクセプションっていうか、例外入って落ちるみたいな。
はいはい。
でもなんかコード上は数値を入れてるはずだから、なんかバグに気づけなくて、ハマるみたいなことが結構あったりして。
ああ、なるほど。
結構その辺トラップだったりするんですよね。
そうですね。Python もそれは結構よくあって、結構数値系なんですけど。その、行列のデータがあって、その列はイント型だと思ってたら、欠損とかがあるとフロートになっちゃうんですね、うん、確か、うん、でそれでイントだと思って処理したらなんかエラー出てつまずいてよくよく確認したらフロート型だったみたいな、まあ、結構しょっちゅう起きてる気がしてます。
いやー、やっぱそうっすよね、きっと。
そうですね、
そのあたり、そのなんだろう、システムが複雑っていうのは入力される値が、うん、まあまあ変わることがあるとか、そもそも外部から入れているとか、なんかそういうのがあると、まあやっぱり一般的に言われる型があった方がいいよね、みたいなのはあるのかもしれないですね。
そうですね。
なるほど。ありがとうございます。まあ軽く今、まあ、IT エンジニア、プログラミング話みたいなところをしてきたんですけど、
はい。
なんかこの、プログラミング言語に関わらず、限らず、
はい。
なんか IT 系のその、なんだろう、話題というか、まあサービスだったり、技術で、これが好きみたいなのってなんか、あったりするんですか？
ああ、好き。それで最近、めちゃめちゃジェミニを触ってて、まあ好きかどうか、まだ全然わかんないんですけど、結構、面白いな、やれることなんかいろいろ見えてきたなっていったところの面白さはありますね。
いわゆる生成 AI、まあ、Google の生成 AI って感じですね。
そうですね、はい。
なんかそうするとやっぱり気になってしまうのが OpenAI、まあ、ChatGPT と Anthropic、Claude と、まあ、大体3つ、まあ、もちろん他にもいろいろあるはあるんですけど、まあ、今日本で、はい、特に業務でとか触ろうと思うと大体3つかなと思うんですけど。
そうですね。はい。
この中でそのジェミニを触ってるっていうのは、なんか理由あったりとかするんですか？
まあ理由は、まあいくつかあると考えていて、
うん、
まず一つ目が、弊社で使っ、Google のワークスペース使ってるので、多分3 Pro が全然使えるっていうとこが一つと、
うんうんうん、
あとは最近、この11月とかでしたっけ、結構、 ジェミニが、
うん、
シェリープロがそもそも出てきたのが11月だったかちょっと記憶が怪しいんですけど、だったり、うん、ナノバナナが出てきたりみたいな、うん、結構その11月にジェミニ関連でポコポコ、
うん、
あの新しいのが出てきたので、結構そういう新規性があって、多分会社としても試したいっていうので、
うん、
なんかちょっとそういうオーダーも来てちょっと手を動かしてるみたいなところはありますね。
でもなんかめちゃくちゃ分かりみが深くて、
うんうんうんうん、
やっぱその Google ワークスペースを使ってると Google と親和性が、はいはい、まあ親和性というかそもそも入ってるしみたいな、
うん、
なるし、これがマイクロソフト Office 365みたいなとこだと、まあ Azure で動いたりするんでみたいなところでコパイロットだったりとか、うん、まあまあチャット GPT だったりっていうのはなるんで、なんかめちゃくちゃわかるなって感じありますね、
う
ん
う
ん
う
ん、
ありがとうございます。
なんか逆にそのジェミニもジェミニ CLI みたいな、はい、あのコード書かせること全然できると思うんですけど、
うんうん、
そのあたりなんかコード書かせたりとかってのはされてないですか？
してもらったりしてますね。それこそ最近ちょっとスラックとガスつないでガスからなんかジェミニ叩くみたいなをちょっとやってるんですけど、そうっすね、なんかそこのガス、僕 JavaScript はそんな書けないんで、
うん、
そこはちょっとジェミニとか他の AI にも頼りながらやってましたね。はい、
やっぱそのあたり結構なんていうかな、まあ、いわゆるツールですよね。自分が使うツールとか、そんなにその、うんうんうん、なんだろう、非機能要件というか、
うんうんうん、
もう書いた通り動いてくれればいいみたいなコードはもうめちゃくちゃ AI に書かせるの楽っすよね。
はい、そうですね。まあ、ただ自分は理解してないコードというか挙動なので、
うん、
結構バグはポンポンポンポン出てくるっていう。
まあ、ありますよね。
そのバグを潰すためにまた AI に書かせたらまた違うバグが出てきて、
うんうんうんうん、
全然うまくいかないんですけど。
いや、なんかもうそのあたりは定期的に大きいカンファレンスとかがあるたびになんか、2024AI 今後とか 2025AI はこうなるみたいなのがまあ有名な方が登壇されてて、なんかそこまでなんだろう大きなトピックというか、なんかやっぱテストは大事だよねとかプロンプトはとかになってるんで、
そうですね、
まだなんかそこまでガラッと変わった感はもうないっすね。
そうです。まあ、ただ MVP を作るのはすごい早く爆速でできるなっていうのはやってて思いましたね。
めっちゃわかります。
はい、
なんか来年の4月にカンファレンスをやる予定で、
あ、ええ、
それはもうあの弊社と全く、あ、弊社全く関係ない様子だな。弊社が一応会場スポンサーなんですけど、あの主催は全然関係ない、はい、弊社とは関係ない人がやられてて、で、まあ、その方と主催の方と知り合いだったんで、今スタッフとしてお手伝いしてるんですけど、なんか今おっしゃったその MVP というかモックみたいなのをすぐ作れるっていうのが一個あって、なんかカンファレンスなんで、あのホームページ欲しいじゃないですか、はいはい、ウェブページ。
あ、そうですね。はいはい。
で全然そういうのなくて、あの、プロポーザル、うん、CFP を出す、
あ、はいはいはい。
ホルテかな、ホーティーかな、ホルテかな、多分ホルテだと思うんですけど、っていうサイトだけあって、はいはいはい、あの、ウェブページがなかったから、なんか作りましょうか、みたいな、うんうん、かっこクロードコードが、みたいな話をしてたんですけど、なんか、もう、この時代、CLI ツールとかコーディングエージェントの時代になったら、作りましょうかじゃなくて、作りました、うん、こんなんです、だなと思って、なんか土曜日の夜に晩ご飯食べながらクロードコードに作らせて、
はいはいはい、
こんなんで行きましたけどって言って出したんですよ、
うんうん、
そしたらええやんってなってそのまま デプロイされて今それがメインページになってて、
あ、すごいですね、
うん、ただその主催の方はそこまでなんだろうウェブエンジニアでもないし、
うんうんうん、
あのこだわりがある方でもないんで、なんかもうまんまんクロードコードの作ったデザインのウェブページのまま今世の中に出てて恥ずかしいなってちょっと今思って、また見る人が見たらクロードコードって思うんだろうなって思ってみたいな。僕もそこまであの頑張ればもちろんデザインとかできる、まあまあできるっていうのはまあその変えられるという意味でできるんですけど、まあそんな時間も取れないし、なんかじゃあ1週間頑張ったら 100点満点ピカピカのが作れるかっていうと、
うんうんうん、
なんか30点が60点ぐらいにはなるかもしれないですけど、80、90はきついなと思ってみたいなのはちょっと今ありますね。
うんうんうん、ああ、なるほど。僕はそのスラック連携のところが初めてだったんですけど、
うん
まあ、1日格闘したら全然できちゃったんで、
うん
まあ、ただ最初はすごいバグというか、
うん、
変な挙動をして、めっちゃ200件ぐらい、スレッドない投稿されるみたいな、無限ループ発生しちゃって、てんやわんやしてましたけど、それでも割と落ち着いた、ちゃんまあまあ許容はできる、
うん、
MVP としては許容できる挙動は作れたので、そうですね、知見がなくても人事でそういうのができちゃうっていうのは、なんか昔から考えたら、本当魔法みたいな感じにはなってるかな。
いや、本当ですよね。
はい。
なんかデザイナーとか、例えばプロダクトマネージャーみたいな、こういう機能、うん、こういうシステムが欲しいみたいな、の考えられても、うんうん、単純にコードが書けないので、それが実現できない、
うんうんうん、
みたいな人たちが、クロードコードとか、ジェミニ CLI とかに、なんかこういうの作ってよって言うと、もう作ってくれちゃって、
うんうんうん
で、もちろんそれはそのままリリースはできないんですけど、ただ、こういうものが作りたいんだ、こんな感じってのができるようになっちゃったので、なんかそれはすごい、
あ
なんだろう、技術の得意点というか、変わったとこだなっていうのはありますね、うんうん、
そうです。結構認識の合わせ方としてより解像度が高いものが提供できる可能性も秘めてるなとはなんとなく、うん、はい、話聞いてて思いましたね。
いやーなるほどな、ありがとうございます。エンジニアリング話してきたんですけど、なんか IT 系エンジニアリング的なところでこれを話しておきたいみたいなあったりします？
いや結構いろいろ話したので、
うんうん、
はい、これで全然満足してます。
じゃあなんか自己紹介からまあちょっと過去の話を聞いていく中でちょっとこれは突っ込んでおきたいなっていうところがありまして、まあ結構このポッドキャストは趣味話をするのが
あ
のはい好きなので、いろいろ趣味なんすかみたいな話をしてるんですけど、ちょっとお聞きした趣味結構いろいろあのお酒の話とかいろいろ気になってるとこあるんですけど、一旦ちょっとサブカル側に振らせていただいて、
全然大丈夫です。
最初の自己紹介でまあ漫画かな、あ漫画アニメみたいなところと、あと学生の頃ゲームみたいな話もあったと思うんで、
は
い、なんかそのあたりちょっと深掘っていきたいんですけど、
あ全然はい話多分いっぱいできるので、
あのどうしようかな。じゃあちょっと一旦ゲームから聞いてってもいいですか？
あ、はい、はい、大丈夫です。はい、
なんかゲームって何歳ぐらいから始められた感じなんですか？
始めたのは多分年中の時にポケモンの金をやり始めたのが初めて、多分買ってもらった初めてのゲームがそれですね。はい。
それとは幼稚園ってことですか？
幼稚園です、幼稚園です。幼稚園の年中
から、はいはいはい。
はい、ですね。
え、そのゲームボーイは家にあって、まあその。
いや、多分なくて、
ええ
ー。ところからですね。
すごいですね、その、だいたい4、5歳ぐらいの子供に、ゲームボーイとしかもポケモン、はい、アクションじゃなくて RPG のポケモンをってことですよね。
はい、そうですね。もともとポケモンのアニメは見てて、ポケモンすごい好きだった記憶は、はい、ありますね。はい。
へぇー、なんか、その、小学生に上がる上がらないぐらいの時に、ポケモン金をやって、
うん
うんうん、なんか楽しめたかというか、クリアとかできたんですか？
あ、でも全然、どこまで行ったんだろう。上と関東やって、レッド倒したのか、多分レッドまでは行ってないんですけど、大体関東も全なめした記憶が、まあでも攻略本とかもあったんで、それ見ながらだったと思うんですけど。
まあまあまあまあ、
はい。
確かにそうか、じゃあ逆に RPG の方が良かったのはあるかもしれないですね。操作したらその通りに動くので、いや、なるほどなぁ。え、じゃあそこで、まあ、コンテンツというか、まあアニメから入ったポケモンではありつつも、結構じゃあゲームとしてはポケモンは今でもやってる感じなんですか？
ポケモンは、いつだろう、うん。ダイパぐらいの時以降、ブラックホワイト以降はちょっと離れてて、うんうん、なんで中高は離れてて、
うん、
大学入ってまた他の友達から誘われてちょっとやってみるかっていうので、 3DS で出てた X だったり、
うん、
ルビサファーのリメイク版だったり、
はいはいはいはい、
サンムーンとかやったり、
うんうんうん、
でその後はポケモン、スイッチのポケモンレジェンドアルセウスをストーリークリアまでちょっとやったかなぐらいが僕のポケモンの遍歴かなと思います。
なるほど、はい。まあじゃあ最初にポケモンから入って、まあまあ最近もちょこちょこやっている感があるなあという感じだと思うんですけど、
はいはい、ええ、
なんかその今じゃあ一番好きなゲームって何って聞かれたら、うん、ポケモンではない感じですか？やっぱ
ではないですね。
あ、やっぱそうですよね。じゃあ今一番好きなゲームって何なんですか？
今一番っていうのがなかなか難しいな。
あ、まあハマってるとか、
あ、今ハマってるゲーム、今年めっちゃやったなってゲームだったら、エルデンリング、ナイトリング。
うん。いやー、やっぱそれっすよね。今年それ強いっすよね。
400強やってます
ね。うん。
はい。
いやー、あれはやっぱ聞いてると面白そうだなって思いますもんね。
あ、やっちゃいますね、あれは。
うん。なんか結構人によって、その楽しみ方というか、まあ、プレイの仕方っていうんですかね。
はいはいはいはい、
結構違う印象があるんですけど、
あ、
新村さんはどんな感じでプレイされてるんですか？
質問に返したんですけど、うん、さんのその印象的にはどういうプレイ、楽しみ方が見えて、
なんか、2つ、3つぐらい聞いた覚えがあって、
うんうんうん、
1つは、あれってなんか40分とかあるんですよね、1回。
あ、そうです、そうです。
で、結構ちゃんと探索とか準備をして、
うんうん、
がっつりこう、なんだろう。やり尽くすじゃないですけど、
はいはいはい、
そういうビルド的なところに時間をかけてやるっていうタイプの人と、
はいはいはい、
単純にアクションゲーム、エルデンリングなんで、アクションゲームで、まあ、最低限のものを、なんだろう、拠点じゃないですけど、アイテムだけ、必要なものだけ回収して、サクッとボスを倒してっていうパターン。
はいはいはい。
あとはもうマルチなんで、もうノラでその時に合わせちゃうみたいな。だから、なんかワーキャー言ってんのも楽しいけど、
はいはい
はい、すげえ詳しい人とマッチングしたら、なんかトントントンって言っちゃうみたいな。だいたいこのパターンが多いかなって感じ
です。うんうんうんうん。そうです。僕、それなら前者に近いかなって思って。
うんうんうん。
なんか、いつぐらいのアップデートで、冷凍が導入されたんですね。冷凍を上げると、
うん、
まあ、敵も強くなって、でも勝つと、ちょっと報酬が美味しくて、みたいな、
うん。
で、また冷凍が上がっていくみたいなのが、
はいはいはい。
あって、その、そこからも結構ハマってるんですけど、
うん、
それになると結構勝ちにこだわり始めて、
あ、そうか、冷凍だからか。
勝てる方法をどんどん突き詰めていくみたいなのはかなりやってますね。その、なんか おかげもあってか、最終、ランクが5段階ぐらいあって、ようやく5段階のところに踏み込めたぐらいのところまでは、
すごい、
あ、やり込みましたね。
なんか、それで言うと、その、
はい、
マルチでレートがあるっていうと、
うんうん、
ありそうだなって思ったのが、
うんうん、
その、誰か一人がミスるとレートが下がるから、
あ、はいはいはい、
プレッシャーがとかギスギスするとか、
あ、ええええ、
なんか、そのやる気がないんじゃないですけど、なんか、なんで入ってきたんだ、キックみたいなのが結構気になっちゃうタイプなんですけど、その辺ってどうなんですか？
僕としてはもう全部自分でなんとかするし、
うん、
その40分の中 の、
うん、
そのビルドをしていくときには、もう最大限相手も、その仲間も強くなってもらうことを意識してやってますね。例えばこの3つの中から選ぶやつで自分には有効じゃないけど他の味方には有効なのでちょっと譲ってあげるとか、うんうん、そういう融通をすごい効くから捨てたり、このキャラならここ寄った方がいいからここ寄るかみたいなのをなんかこういろいろ考えながらやってますね。それやり始めてからやっぱり勝率っていうのは結構上がっていったと思います。
ああ、もうサーバントリーダーシップですね。
結構そのレートが5段階あって、うん、結構3段階目ぐらいはもう結構トントンでいくんですけど、そこからまた一つ壁があって、うん、でまたその4段階目から5段階目行くときにもまた壁があって、僕はその壁にぶつかりながら改善しながら ようやく5何回目にたどり着いたみたいな感じではあるんですけど。
めちゃくちゃわかる。めちゃくちゃわかるなって今思っていて。
なので、もう本当にこのゲームですごい振り返りのスキルとか、めちゃめちゃ身についたなっていうの。
いやー、わかります。どこまでやられてるかわかんないですけど、多分行くとこまで行くと、録画して見返すぐらいはやりますよね、みたいな。
ああ、そうですね。
めっちゃ
あとなんかポストモーテム的な考え方をして、うん、いやこのゲーム負けちゃったけど、まあ、どこが悪かったかも出せるんですけど、じゃあこの、そういう中でも、その自分がもし一つだけ変えて何かやるなら何ができるかみたいなのを、考え始めたりしてましたね。
いや、もうめちゃくちゃわかりますね。もうそのうちなんか、やってない時でもちょっと想像して、プレモーテムみたいなことをやり始めるみたいな。
はいはいはい、はい。
ありますねっていう感じですね。
そうあと仮説検証で。最初にデフォルトでなんかつけれる装備とかが、エータスをちょっといじったりみたいなのがあるんですけど、ちょっとこれ試してみるか、いやダメだったな、
うん、
これ試してみるかっていうのでなんかちょっと試しながらやって勝率が出る、あ、やっぱこれが良かったんだみたいなので、それを今後は使っていくみたいな。
いやー、
まあ、なんかすごいやってましたね。
めちゃくちゃわかるなぁ。なんか、その、エルデンリングナイトレインって、まあ、フロムソフトウェアじゃないですか。なので2年ぐらい前にフロムから出たアーマードコア6が僕は好きで、
やりました。ず
っとオンライン対戦やってた時期があって、あれ、S ランクかな ?S ランクがそのレートで一番上で、で、さらに順位がついてるんで、S で100以内に入るとランカーみたいな称号がまつくんですけど、まあ、当然みんな強いので、その、ランク帯、S まで行くと多分、単純にランキングになるんですけど、その下の A とか B とか C だと、C、1、2、3、4みたいな。ちょっとひょっとしたら数字逆だったかもしれないですけど、4、3、2、1だったかもしれないですけど、で、まあ上がっていくんですけど、結構その昇格戦、昇段戦みたいなところが、なんか10戦やって過半数勝たない、勝ち越さないと確かダメみたいなので、で、その、PVP というか、人間との勝負なので、相手のアセンブル、機体の武器とか、構成によって、要は、じゃんけんですよね。めちゃくちゃ不利になって、なんなら勝てないみたいなことになるんですけど、それで負けても10本中1本消費しちゃうので、こう、ランク上げようとすると、とりあえずマッチ運がいいか悪いかみたいなところから入り、でなんか、もうダメだと、なんか5回ぐらい連続で負けて、もう過半数ダメっすね、みたいになって、やり直し、みたいな。
はいはい
はい。で、やり直しも、ちょっとポイントが下がった状態から再スタートなんで、またその10戦やるまでに勝ち続けなきゃいけないみたいなのがあって、まあまあ心が折れるんですけど、かなりの人数がそれやってた時期があったので、まあ僕もやってたんですけど、で、なんか、めちゃくちゃわかりますね、そこハマっちゃうのは。
そうですね。今日近い。かなとは思います、うん、やってることとしては。
いや、なるほどな。じゃあ、やっぱ結構、ジャンルとしてはアクションゲームが好きな感じなんですかね。
そうですね、ここ最近、大学の後半から結構、アクションゲームはいろいろ触ってる気がしますね。はい。
まあ、じゃあ、なんか、これも答えづらいだろうなと思って。聞くんですけども。
はい。なんですか、
まあ、最初にやったゲームはじゃあポケモンでしたと。最近やってるゲームはエルデンリングナイトレインですと。
あ、はいはい。
じゃあ今までやったゲーム、人生で今までやったゲームで、これが一番っていうのは出せたりします？
あ、で言うと多分、ブラッドボーンなんですよね。
ブラボ
ーンか。脳に衝撃を受けたっていう意味合いでは。
はいはい。
ブラッドボーンかなっていうところが。
なんだっけ、啓蒙でしたよね。
そうです、啓蒙ですね。
はいはいはい。じゃあ、だいぶ、壁に見えちゃいけないものが見えちゃうタイプの、あれですね。
はいはい。そう、その、フロム、まあ、いわゆるフロムゲーっていうくくりの中で初めてやったのがブラッドボーン。
あ、そうなんですね。
はい。
そっか。
あの世界観と、なんですか、アクションがもう、なんだろう、脳に残り続けてる。うん 感じがありますね。はい。
いや、あれはなんか、文字通り好きな人にはたまらないやつじゃないですか。で、まあまあ衝撃も強いというか、その、
うん、
ああ、フロムってこういう感じだよねって入るのと、何このゲームって入るの全然違うじゃないですか。
そう
めちゃくちゃわかりますね。そっか。いや、ブラも僕もすごい好きで、ただ、ちょっと、縛りプレイじゃないですけど、こだわってプレイしてて、ちょっと、なかなか先に進めなくなって放置しちゃってるとこはあるんですけど。
はいはいはい。
ブラボ、何の話？やっぱ、あれですか、武器の話を聞いた方がいいですかね？
ああ、はいはいはい。
何の武器が好きですか？
でも最初に触ったあの、ノコギリ。
はいはいはいはい。
やつの体重。武器ですね。あと何やってたっけな。
ある種、こう、王道ですね。
そうですね。見た目的には、あの、なんか、剣の、鞘に刺したら、でかい剣になる。
ああ、はいはい。
見た目としてはめちゃめちゃかっこいいなって。思います。
なるほど。僕あれなんですよね、パイルバンカー縛りでやってて、
あ、はいはいはい、
ちょっとめんどくせえなと思って置いちゃってる感じなんですけど
なるほどなるほど、うん、
いや、いいっすねいいっすね。ブラボもね、なんか全然シリーズにできそうですけど1本しか見てないんで
なんかちょっとそうですね。
エルデンリングとか落ち着いたら新作出してほしいですね。
そうですね。みんな多分望んで、いろいろネットでネタにされたりとか。
そうですね。
非公式の二次創作で、なんか、カードゲームが作られたりとか。
ああ、でも、親和性高そうですね、カードゲームね。
あ、カートですか。マリオカートみたいな。
はいはいはいはいはい。カートか。
そうですそうです。
ああ。まあでも、ファンゲームとしてはありなのかなぁ。
うん。
へぇ、なるほどな
ぁ。はい。
そっか、なんか話するとブラボやりたくなるんだよな
ぁ。またヤーナムに。
そうっすね、ヤーナム、いいっすね。あれ、はい、初めてあのゲームやって、最初、その、なんて言うんだろう。オープニングステージっていう表現が正しくないんですけど、最初の、1、2回目の戦闘があるじゃないですか。
うん。はい、ええ、
だいぶ難易度高くないですか、あれ。
わけわかんない。
いや、わかんないですよね。
はい、ここから始まりですって言われて、右も左も本当に何もわかんない真っ暗な場所から始まって、
うん、
よくわからん敵と戦わせられて、感じでしたね。
なんか、結構強いし、
うん、
で、その、もちろん、普通の雑魚敵もいるはいるんですけど、まあまあ、なんか中ボスっぽいのがいて、
は
い、で、なんか、無視できないんですよね。すっげえ細いとこにいて、
はいはいはいはい、はい。
あ、これやらなきゃいけないやつなんだな、みたいな、なる。
そうですね、うん。
あれはなんか、ちゃんとこれぐらいは倒せるぐらいのテクニックを身につけてね、感が、すごい、プロブっぽいなって思いましたね。
うん、序盤のステージだと、ヤーナムキャンプファイヤーと呼ばれる、
うん、
あの地帯は本当に難関だったなっていうのがあったりとか、
あれもなんか結構ホラーゲーム、例えばなんかサイレントヒルとかバイオじゃないですけど、
う
ん
う
ん、その気づかれなければいけるんじゃないかみたいなとこもありつつ、まあ、大体戦闘になるんでわーってなるんですけど、
うんうん、
でなんか慣れてくるともうなんかノンストップで近づいてって、とりあえず攻撃するみたいになってくるんで、うん、なんか、ね、あのあたりが非常にフロムっぽい感じですね。
はいはいはいはい、はい。その縦がないっていう
か、あ、はいはいはい、
なんかこう、常に視線に立たされてる感、
うんうんうん、
あの緊張感が結構、その比率付け具合が結構好きですね、うん、僕は。
なんか、フロムの死にゲーってその、めちゃくちゃいっぱい回避ができて、すごい高速に避けて攻撃をするとかじゃないじゃないですか。
うんうんうん。そうですね。
まあまあ、相手のモーション見て、
うん、
まあ、パリーというか、弾くか、
うんうんうん、
最小限で避けて攻撃をするとか、
うんうんうん、
まあなんか、なんだろう。すんごいタイミングゲーというか
。ドロクターク地味。
ですよね。
チクチクしていく感じではありますね。
いやー、 わかるな。なるほどな。そうか。いや、いいな。いやーなも行きたくなっちゃいますね。いやー、なるほど。まあ、だいたい今、ゲームだけで15分くらい来たんで、あとまあ、アニメ漫画の方に行こうかなと思うんですけど、なんかゲームでこれは話しておきたいタイトルとかあったりします？
あ、ゲームじゃなくて、何ですかね。アニメ、漫画、どっちの話をすれば。
あ、じゃあ、どうしようかな。アニメとその漫画で言うと、なんか、どっちが好きとか、あるんですか？
あ、全然どっちも好きで、
うん、
自分の中に載ってるアニメの話をすると、
うん、
戦記絶唱シンフォギア、
はいはいはい、シンフォギア、
めっちゃ、はい、好きで、その第、まあ、5期クール分あるんですけど、
うん、
第1期1話から放映当初から見始めてる人間ではあって、うんうん、そこからすごいドハマりして、そのシリーズが終わるところまで、まあ、見届けるぐらいには、
うん、
で、なんだろう、何を話したらいいんだろう、
まあ、曲が有名ですよね。
あ、そうですね、はい、うん、
あげまつさんだったかな、確か。
あ、そうですね、エレメンツが、うん、今エレメンツガーデンなのかちょっとわかんないです。エレメンツガーデンのあげまつさんと、
うんうん、
あとなんだっけ、ワールドワイルドアームズか。ワイルドアームズの金子さんがタッグを組んで、
そうでした、そうでした。
作ったアニメ。
いやな、懐かしいって言うとあれかもしれないですけど、まあ、懐かしいですね、はいはいはい。まあ、数年から10年ぐらい前ですもんね。
うん。期が2012年。
ああ、もうじゃあ、
11年ぐらいなんで、
ね。そろそろ15年ぐらいになりますね。
そうですね。はい。
いや、シンフォギアはなんか、キャラクターですか、ストーリーですか、まあ、BGM 音楽ですか。
あ、ストーリーとキャラクターが、ストーリーで言うと、なんか一貫してあるテーマが、あの、分かり得ない人、分かり合えない人とどう、こう、分かり合うかみたいな、
はいはい。
テーマがあって、で、そのテーマに対して、その主人公の、橘響っていうキャラクターは、ずっと手を伸ばして分かろうとする相手を、本当に全然そのクールのボスの組織の人に対しても手を差し伸べて、なんであなたはそういうことをやろうと思ったのかを、手を差し伸べていくっていうところは、すごい、こう、今自分が目指そうとしているような、含めてなんかすごいいいなっていうのは、感じてますね。
いやー、なんかいいっすよね、そのいろんな描かれ方あると思っていて、その分かり合う分かり合いたいみたいなところで、まあ、作品によってはそのシーホギアがどうこうてないって置いといて、作品によっては勝手にズカズカ入ってくるなと拒絶されるパターンもあるからみたいな、
はいはいはい、
でなんか最近でもないんですけど、まぁ、あ、ちょっと一周回ったとこまで来ると、なんか、分かり合えたね、みたいなとこまで行くんだけど、実はめちゃくちゃ、裏、腹の中では違って、とか、その、分かり合えたなってなった瞬間、不幸に見舞われるとか、結構最近はいろいろあったりするんで、
あ、はいはいはい、
なんかそのあたり結構難しいテーマだなって思うところもあったりしますよね。
あ、でも全然最初の方は、その、相手を分かろうとコミュニケーション取るんだけど、うん、その相手にとってはめちゃめちゃ地雷をどんどんボンボン踏んでいくから、めちゃめちゃ敵意をこう出していく。
めっちゃ分かる。
すごいコミュニケーションアンチパターンをめちゃめちゃ学べるっていうのが、最近もまた見返してたんですよ、今年も。
なるほど。
あ、これめっちゃアンチパターンとして、分かりやすい例だなって思いながら見てましたね。なんかすごいこう十数年前のやつではあるので、何回もいろんな、その、最初多分高校何、2、3年とかだったんですけど、で、大学入って、で、社会人になって、また何年経ってみたいな、ここでまあいろいろ見返してはいるんですけど、やっぱりその、毎回見え方が違って、まあそれもすごい面白いなとは、思いますね。多分、シンフォギアだけじゃなくて他の、ものもそうではあるんだとは思うんですけど、うん、その定期的に見返してる作品っていう 昔にフォギアなので、そういったところでなんか面白みを感じてたりしますね。
なんか、その時見てる自分の状態とか、置かれている状況とか、環境とか、あるいはその、なんだろう、今一番気になっていること、うまくいってないとか、逆になんかうまくいったことに引きずられて、その、視聴体験というか、見た感想変わるっていうのは全然あると思っていて、
そうですね。
なんか、これはじゃあ全てのアニメがそうかっていうと、多分それはない気がしていて、
はいはいはいはい、
それはやっぱりなんかその、作り手側のとか、その、アニメの、その、なんていうんですかね、すげえ広く言うと世界観みたいなところに、なんかこういうキャラもいるよね、ああいうキャラもいるよねとか、今はすごい明るいキャラなんだけど、過去はいろいろあってみたいなのがあったときに、やっぱなんかそこの広がりみたいなものが多い、広い作品ほど、さっき言ったその状況によって感じ取れるものが変わってくるみたいなのは結構あるかなっていうのは、個人的な印象とし
ては
思いますね。なんかそういう意味で言うと、さっきのそのコミュニケーションアンチパターンみたいなのは、
はいはいはい、
なんかエンジニアがアニメから学んだ勉強会みたいな
のがあったと思う。はいはいはい。確かにありますね。
ぜひ登壇していただきたいなってちょっと思います。
そうですね。その前を登壇できるかなみたいなのを見てるときには思ったりはあったかなと思います。
いや、いいっすね。そっか、シンフォギアか、うん。最近なんか新しい動きあったりするんですか？例えば、ちょっと、
はいはい、
なん OVA って最近言わないからな、なんて言うんだろうな、配信でちょっと短いアニメやるとか、
はいはいはい、
なんか、周年とかでちょっと新曲じゃないですけど、うん、MV が出るとか、
はいはい、
そういうのあったりするんですか？
シンフォギアで言うと、確か、なんか映画化は決定してて、
そうなんだ。
あんまり情報今、出てないのであれなんですけど、まあ、動いているみたいですね。
でも映画はファンとしては嬉しいですね。
あ、そうですね。続編も嬉しい。一応完結した作品ではあるんですけど、続編があるっていうのはすごい嬉しいですね。
いやー、いいですね。なんか、その、ゲームもそうですけど、やっぱ、エンディングとかクリア後の世界みたいな、お話みたいなのって、まあまあいいじゃないですか。
はいはい。
またあの世界を味わえるじゃないですけど。まあそういうのはすごいテンション上がりますよね。
そうですね。
いやー、なるほどなー。それはもうなんか、シンフォギアがやっぱり自分の中のマイベストアニメみたいな感じですか？
そうですね。マイベストアニメ。またそれが難しいんですけど。
いや、終わりますよ。難しいだろうなと思って聞いてはいるんですけど。
まあ一応なんかそう聞かれたら、あげるアニメとして、まあ、いくつかまだあって。あとは、SSSS グリッドマンとか、ダイナゼロンの、
はいはいはいはい、
あと結構、天元突破グレンラ
ガ。ああ、グレンラガいいっすね。ああ、熱いっすね。
かなと思います。
いいっすね。まあ、グリッドマンはロボットアニメではないんだけど、スーパーロボット大戦には出てるんで。はいはい、
まあ、確かに確かに。うん、
結構、グレンラガンと合わせて、ロボットアニメがあるのは、個人的には嬉しいっすね。
あ、なるほど。
うん、
あ、で言うと多分、ガオガイガーとかも。
お、いいっすね。
いいですね。
ガオガイガーいいっすね。あ、でも結構熱いアニメ多いっすね。
そうですね、結構そういうアニメが好きですね。はい。
いやー、なるほどなー。なんか、まあ、今期とか最近だとちょっとあれかもしれないですけど、
はいはいはい、
今年とか、まあ去年とか、1年ぐらいで見たアニメで良かったのとかあります？はいはいはい、
そうですね。難しいな。どうしようか。
なんか、僕、最近、珍しくアニメを見ていた時期があって、
はいはいはい。
その時は、2期ぐらい前なのかな？春ぐらいのアニメだったと思うんですけど、
はいはい。
ラザロかな？
ラザロ？
ラザロかな？
聞いたことないんですけど。
ラザロだったかな？ラザロだったかな？そうですね、今調べますね。
僕も調べます。
あ、でもラザロで合ってる。あ、そうだ、ラザロっすね。 LAZARUS って書いてラザロって読む。 アニメなんですけど、
はいはい、
これは結構面白かったんですけど、ちょっと忙しくなっちゃって、ワンクールかな、ちょっと全部見れてなくて気になってるのと、あと同じ時期にやってたアポカリプスホテル。
ああ、はいはい、はい。
あれは
なんか話題には。
面白かったですね、
はい。ちょっと1話だけ見て、時間がなくて、その後は見れてないんですけど、うん、ちょっと興味あるやつですね。
アニメ見るの結構時間取られます、
ね、うん、そうですね。
この2つは結構面白かったですね。
うん。今年っていう文脈と、うん、さっきまで話してた文脈で話すと、
うん、
あのプリンセッションオーケストラっていう、
ああ、それ知らないですね。
低年演奏の女子向けの女の子向けのアニメがあるんですけど、
はいはい、
制作人が実はそのシンフォギアを作ってたその金子さんが原案で、まあ、揚松さんのその所属してるポルカ音楽を作ってるっていう、精神的にはシンフォギアの続編みたいなやつがあって、それは結構1年間のアニメなので、それはあるから、
うん、あ、はいはいはい、
そう見てますね、はい。初めてそのちっちゃい女の子向けのアニメっていうのを見てます。
まあそうっすよね。よほどそっち系に興味がないと。
そうですね、
見ないです
よ
ね、
はい、もうプリキュアとかは別に見てなかったんですけど、
日朝みたいなって感じですか、
ね、あ、そうです
ね、はいはいはい
はい、実感帯的にも日朝なのかな、多分9時、日曜9時とか。
ああ、じゃあ、だいたいそれぐらいですね。なんか
やってて、
あ、朝から10時ぐらいまではなんとなく、日朝ってイメージです、ね、
うん。なんか話しとれちゃうんですけど、
うん、
結構日朝も見てて。
おお、そうですね。
仮面ライダーとか戦隊とかも、最近はよく見てて、
うん。あ、そうなんだ。なんか、昔その、仮面ライダーにハマった、その、人の話を聞いたときに、
あ、ええええ、
なんで仮面ライダーとか戦隊ものとか好きになったんですかみたいな、要はその人は特撮がすごい好きな人で、
あ、ええ、
でもお仕事は確かアパレル系、
うん、
その洋服とかをやってる人で、結構、
うん、
なんだろう、どっちかっていうとサブカルっていうよりはウェイ系というか陽キャっぽい方なんですけど、すんごい特撮が好きで、
はいはい、
で、なんでハマったんですか、子供の頃からですかっていうと、全くそんなことなくて、その当時、日朝って要は日曜朝なんで、
うんうん、
土曜日の夜飲んで、
はい、
終電がなくなって朝まで飲んで帰ってきて、
うんうん、
テレビつけるとやってんのが日朝で特撮だったっていう。
確かに。
で、なんか、寝る前ちょっと見るとハマっちゃって、そこから特撮見るようになっちゃったみたいな。でもなんかめちゃくちゃそのファンになっちゃって、
うんうん、
テレビだったかちょっと YouTube みたいな動画だったか忘れちゃったんですけど、
はい、
その特撮王選手権みたいな、
うんうん、
クイズ番組みたいのに素人で出ちゃって優勝しちゃったみたいな。なんかそれぐらいハマったらしくて、あ、そういうことあるんだ、みたいな。
はいはい。
思いましたね。
ちなみにその方は、どれが好きだったみたいな、なんか覚えてますか？
特撮、確か特撮が好きって、戦隊ものが確か好きって言ったんですよね。
あ、ええ、ええ。
ただ仮面ライダーとかも見るとは言ってたんで、その戦隊、特撮なんで言ったんですけど、なんだったかな、一番好きってなんて、って言ってたかな。ただ話題に上がった作品は多分いくつかあって、
うんうんうんうん、
サンバルカンとか、
あ、結構昔の、
あ、そう、結構昔のが多かったです
ね。
あの、もちろん最近のも見てるとは言ってたんですけど、
うんうん、
あ、なんか、あ、でもなんかこれって言ってたの話したんだけど忘れちゃったな。何だったかな。ターボレンジャーじゃなくて、
あ、はいはいはい、あ、
なんか、これすげえ面白いんすよって言ってて、で、その人はやっぱアパレルの人なんで、
うんうん、
そのデザインがめちゃくちゃかっこいいって言ってたのがあったんだよな。結構最近のですよ、それは。
なんだろう、最近。
あ、でもそんな 1年とか2年じゃないですけどね。10年、15年くらいは最近ですけど、
はいはい、
要は、サンバルカンとか、なんかジェットマンとかに比べたら最近みたいな感じ、
は
い
は
い。
あ、なるほど、なるほど。10年前だったら、それこそ特急はか、ゴーカイジャーですか？
あー、でもなんかその辺な気がしますね。
今で、山田裕貴とかが、
はいはいはい。
出てた 戦隊ですね。あと声優の魔王。
はいはいはいはいはいはい。
で、
うんうん、
エディター
。そう、なんか、デザインが確かその辺の話で、でなんか話として面白いのは、なんか、ターボレンジャーだったかなとかなんだったかって言ってたような気がしますね。そう、なんか、この話って多分、ラジオっていうか、ラジオだな。ラジオでやってたから、多分今、ググっても出せないんですよね。
音源
なんで、はい。
あ、はい、はい、はい。
っていう感じですね。いやー、なるほど。ありがとうございます。まあちょっと、30分ほど、はい、趣味話もしてきて、だいたい全体で1時間ぐらいになったかなと思うんで、そろそろ、はい、クロージングしていこうかなと思うんですけど、なんか、
はい、
全体通してこれだけは喋っておきたいとか、そういえばこういう話もあったなみたいな、あったりします？
あ、そうですね。じゃあ最後に、シンフォギアの好きなキャラの話を、
うん、どうぞどうぞ
してもいいですか？
ぜひぜひ。
あの、マリア・カデン・サブナ・イブっていうキャラが、
うん、
そのキャラがめちゃめちゃ好きというか、多分、自分、どのコンテンツの中でも含めて好きだと言えるぐらい好きなんですけど、まあ、どのキャラかっていうと、まあ、登場したのが5期あるうちの2期目で、最初敵として出てきたんですよね。で、まあ、紆余曲折あって3期から仲間として、まあ、主人公たちと一緒に戦っていく。からなんですけど、その大好きなエピソードとして、あの、なんか弱いままの自分でいいのかなみたいな、すごい悩んでた時があって、で、そんな中で、なんか、他のキャラが、なんか、ちょっと背伸びしてやりたいことをやろうとするんだけど、できなくて、まあ、そんな中で、こう、その自分らしくやるのでいいんだよ、みたいなのを、こう、伝えるんですけど、うん、まあ、戦いの中で、その、弱いもん、自分なんて全然ダメだみたいになった時に、そのキャラから、うん、あの、その自分が言われたことを、なんかそのまま返して、
うん、
なんか、弱さを認めるっていうのが強さであるなら、うん、その弱さ、自分が弱いまま、なんかこう、戦い続けるって見せるみたいな、いう展開があって、なんかその、当時の僕もなんかちょっとあんまり自己肯定感が高くはなかったんですけど、うん、そのなんかそういうエピソードで、あ、弱いままでいいんだ、その中で、それを受け入れるっていう強さが大事なんだなって思って、
うん、
なんかそこもちょっと自己肯定感が高くなってちょっと。
いやー、めちゃくちゃいい話ですね。
あったっていう話があるんですけど、うん、っていう中で、なんかすごいこう自分の中の本当に一番好きなキャラ。
いいですね。
はい、ありますね。
それはやっぱその、今言った、エピソードが好きだから、そのキャラが好きなのであって、なんか見た目とか、はい、例えば声とか、そういう感じでもないって感じですか？
そうですね。なんで、なんかそこ発祥で、その見た目とか、
あ、はいはい、
そのお姉さんキャラが好きとか、あと声優の日笠よくさんにちょっと興味を持つみたいなのがあるかなと思います。
いやー、めちゃくちゃわかります。僕もそのタイプで、キャラを好きになってから、その系統のキャラとか、その声優さんが好きになったっていうのは全く同じだったんで、いや、わかりますね。
なるほど、なるほど。はい、っていうのが最後に話したかったことですね。うん、
ぜひ、エンジニアアニメに登壇していただいて。
そうです。ちょっといつかタイミングがなかなか合わず。
そうっすよね。なかなか勉強会だと難しいっすよね。その時ですもんね。
まあ、なんですけど、あの、アドベントカレンダーも、その、エンジニアリの、その、コミュニティであったので、もう登録は済ませてるので。
いいっすね。楽しいですね。はい、
書こうかなと思ってます。
結構、エンジニアアニメさんは、ここ2回ぐらいは、あの、技術同人誌を書かれているので、あの、同人誌ならいつでも原稿を出せば乗るので、次出るかどうか知らないですけど、機会があったらそちらも狙っていただけると
という 。そうですね。
はい。
そうです。ちょっと狙っていきたい。
妖怪書いとけ、書いてけっていうのをやってから、はい、終わりにしようかなと思います。はい、ありがとうございます。
はい、
じゃあ、はい、エンディングやっていきますね。
はい。
まずこのポッドキャストの告知をしてから、ゲストの告知いただいて、まあ、エンディングトークって形でやっていこうと思います。はい。はい、このポッドキャスト、アウトドア FM ではゲストを募集しています。話したい、楽しいことがあれば誰でも OK です。 今までポッドキャストに出たいけどハードルが高いなとか、そんなすごい話題なんてないよとしても大丈夫です。普段楽しんでいること、趣味の話、仕事の話、何でも大歓迎なのでお気軽にご連絡ください。連絡方法は各 SNS の DM やお便りフォームなど何でも大丈夫です。また、青空 FM ではご感想やご意見をお待ちしております。SNS でハッシュタグ、シャープ、青空 FM、シャープ、AOZORFM をつけて投稿してください。配信ページのお便りボタンからもお便りを送ることができますので、ぜひよろしくお願いいたします。さらにお願いとなりますが、青空 FM ではご支援を募集しております。ピクシブファンボックスかお布施、または Loom というサービス、まあ、これはコミュニティですね。で、支援可能となっておりますので、こちらも配信ページのリンクから可能です。よろしくお願いします。では、ゲストからの告知ということで、何か新村さんから告知するものあったりしますでしょうか？
はい。じゃあ、今日話した中での、はい、関連したものなんですけど、うん、今、アドベントカレンダーにいくつか参加してて、うん、ゲームの話とアニメの話は書く予定なので、うん、もし、興味があれば、25日までには、はい、投稿するので、ぜひご覧いただいて、本当に良ければ感想もいただけると嬉しいです。
はい。じゃあ、アドベントカレンダーへのリンクは、配信ページ、概要欄ですね、の方から飛べますし、Twitter、X ですね、のアカウントは、出演者の欄から飛ぶことができますので、リクとか、引用とか、なんか、ハッシュタグとか、何らかしらの手段で、届けてあげると、新村さんが喜ぶと思うので、ぜひともよろしくお願いします。はい。では、最後にエンディングトークってことで、ポッドキャストの収録どうでしたって話を毎回してるんですが、
あ、
新村さんは初めてですか、ポッドキャスト？
あ、初めてですね。はい。
どうでしょう？
いや、めちゃめちゃ楽しかった
です。お、よかった。
自分の、なんか仕事の話、うん、あ、趣味の話、いろいろ、できたので、はい。うん、楽しかったです。それがなんかネットの海に放流されるっていうのがすごい面白いなと思うので、はい、
確かに
とても参加できてとても良かったです。
いやー、良かったです。ありがとうございます。結構大人になると自分の話だけがっつり30分1時間ってないじゃないですか。
あ、ええええ、
しかもなんかこうやって根掘り葉掘り尋ねられてとか、まあ、ちょっとその分かるとかなんか啓蒙がとかって話はあんまりしないですけど、なんか結構こういうポッドキャストみたいな場ってそういうのができていいなと思ってるんで、もしよかったら1ヶ月後でも全然いいんですけど、またちょっと喋りたいなとか、ちょっと宣伝させてほしいなとかあれば、はい、全然大丈夫です。はい、今後ともよろしくお願いします。
はい、あ、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。はい、じゃあ、今回は、ゲストに新村さんをお呼びして、お話しさせていただきました。新村さん、どうもありがとうございました。はい、
こちらこそありがとうございました。